14ページお知らせ。町民の皆さんにお知らせしたい情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。税務課からのお知らせ。6月の納付普通徴収分、納期限6月30日木曜。種類町県民税第1期分、前期全納分。町役場税務課窓口および南都銀行派出窓口での納付ができなくなりました。今後は役場西入り口近くの税公金収納機での納付をお願いします。税公金収納機での納付は混雑が予想されます。口座振替納付、モバイル決済サービスをご利用ください。新型コロナウイルス感染拡大防止を図ることができる口座振替納付、モバイル決済サービスでの納付をぜひご利用ください。口座振替の申し込み手続きは簡単で、一度申し込みをすると毎年継続して口座振替できます。手数料は無料です。ぜひ申し込みください。申し込みは納期限の1ヶ月前までにお願いします。税務課徴収収納係、電話 34-2111。 催し講座。高齢者などに向けたスマートフォン体験教室第3回。町はX モバイル株式会社と高齢者等のデジタルデバイドの解消に向けた連携協定を締結し、今年度からスマートフォン体験教室を連携して開催しています。参加者にはスマートフォンの無料貸し出しも行います。ぜひご参加ください。今後も開催予定。日程、内容。1回目、6月24日金曜。スマートフォンの特徴説明や基本操作などの体験。2回目、7月22日金曜。スマートフォンを利用したコミュニケーションツール、LINE などの体験。1回目、2回目ともに午後1時30分から3時30分。スマートフォンを無料で貸し出します。約1ヶ月間、1回目で貸し出し、2回目で返却。場所、青垣障害学習センター。主な対象、町内在住のスマートフォンをお持ちでない高齢者。町内在住であれば、スマートフォンをお持ちの人でも、また、高齢者でなくとも参加可能です。ただし、2回とも参加できる人が対象です。定員10人、受講料無料。問い合わせ申し込み、6月14日火曜午後5時までに、企画財政課、電話 34-2083 へ。申し込み多数の場合は、抽選。6月17日金曜までに結果を電話などで通知します。ただし、今回の教室に応募いただいた人のうち、前回の応募に落選した人を優先して抽選します。ピアニスト宮川真由美がお届けする2つのコンサート。奈良県在住のピアニスト宮川真由美さんによるコンサートを開催します。優雅で楽しいひとときをお過ごしください。日程、7月18日、月曜、祝日。第1部。会場、午後1時。開演、午後1時30分。終演予定、午後2時30分。お歌で遊ぼう。 0歳も100歳も心ワクワク。内容、田中姉妹の美しいハーモニー。昔懐かしい童謡や美しい式の歌、遊び歌など。第2部、会場午後3時、開演午後3時30分、終演予定午後5時30分。クラリネットとピアノで奏でる優雅なひととき。内容、クラリネット奏者鈴木孝則と共に巡る世界の旅。ジャズやクラシック、映画音楽など。場所、青垣障害学習センター、弥生の里ホール。出演者、宮川真由美さん。第1部、田中久美子さん、田中美子さん。第2部、鈴木孝則さん。入場料無料。申し込み、次の QR コードから。 QR コードがあります。問い合わせ、主催大和式ライオンズクラブ。メールアドレス、大和式 yamatoshiki@lc.drive.ne.jp。 15ページ、発達障害に関する個別相談、疑いも含む。発達障害に関する相談に、県発達障害者支援センター DIA の相談員と健康福祉課職員が応じます。秘密は厳守しますので、気軽にご相談ください。相談日、6月21日火曜。次回の相談日は9月30日金曜です。詳細は広報田原元9月号に掲載します。対象、町内にお住まいの発達障害、疑いも含むに不安や悩みをお持ちの人、ご本人、ご家族など。定員5人または5組。相談時間、1人約50分。午前9時から、10時から、11時から、午後1時から、2時から。よくある相談内容。人間関係がうまくいかない。育児、家事、仕事を要領よくこなすことが難しい。予想外のことに臨機応変な対応がしづらいなど。申し込み方法、6月20日月曜までに健康福祉課障害福祉係へ申し込みください。相談日までに健康福祉課職員が相談内容など簡単に聞き取りします。問い合わせ、健康福祉課障害福祉係。電話、34-2090。俳優、女優から学ぶ婚活コミュニケーションレッスン。コミュニケーション力アップを目指すセミナーです。舞台を中心に活躍している俳優、坂の上達也さんと女優、花香真知さんを講師に迎え、表現する喜びや自分を再発見する楽しさを教えていただきます。ぜひセミナーを通し出会い、恋、友情を見つけてください。対象、結婚を考える36歳から49歳の独身男女各8人ずつ。日時、7月31日日曜午後1時30分から4時、会場午後1時。場所、青垣障害学習センター。 受講料1000円、申し込み7月20日までに、次の QR コードから。 QR コードがあります。抽選で受講者を決定し、決定次第メールにて連絡します。俵本町在住、在勤者を優先します。問い合わせ、ジェメカ、大文字 JMECA、 NPO 法人日本結婚教育協会、電話 47-4318。 紀郡水道企業団からのお知らせ。水道使用料のお知らせ。検針票の様式が変わりましたので、見方をお知らせします。検針票の見方、1、推薦番号、お問い合わせの際必要な番号、2、メーター番号、検診を行うメーターの番号、3、検診日、今回検診した月日、4、今回使用水量、前回検診日から今回検診日までの使用水量、5、前回、前々回、前年同期、前回、前々回、前年同期使用水量、6、今回ご請求の予定額、4の今回使用水量を2等分、端数が発生した場合は、後ろ月に加算した水量に応じて算定した料金と基本料金を合計した額。7、通信欄、使用者へのお知らせなど。8、口座振替ご利用のお客様へ、前回の振替日に口座振替で納付した領収金額。四季郡水道企業団事務局、電話 32-2516。 16ページ、催し、講座。俵本舞踊親睦発表会。俵本舞踊親睦会の会員の皆さんが日頃の成果を発表します。入場無料。日時、7月10日日曜。会場、午後0時30分。開演、午後1時。場所、青垣障害学習センター、弥生の里ホール。問い合わせ、俵本舞踊親睦会、西山。電話 33-3618。 65歳以上の人限定スマートフォン教室。日程、内容。1、6月22日水曜、スマートフォンアプリについて。2、6月28日火曜、 Google マップ講座、携帯電話会社社員による出張講座。スマホを持っていない人も参加できます。時間、1、2ともに。1回目、午前11時から正午。2回目、午後1時30分から2時30分。3回目、午後3時30分から4時30分。場所、青垣障害学習センター研修室。定員、各回15人。受講料、無料。問い合わせ、申し込み、6月15日水曜、午前10時から電話で、障害教育課へ、32-6191。先着順、定員になり次第締め切り。福祉作業所のガレージセール、奈良オート会では、地域との交流を図るため、利用者が手作りこんにゃくや、大和茶、リサイクル品などを販売します。日時、6月30日、木曜、午前10時から午後1時。雨天中止。 問い合わせ場所、千代1221-1、田原本町福祉作業所、電話 33-5824。 就職募集。自衛隊幹部候補生、応募資格一般、大卒程度試験、22歳以上、26歳未満の人、20歳以上、22歳未満の大卒の人、見込み含む、28歳未満の修士課程修了者、見込み含む、一般、院卒者試験、20歳以上、28歳未満の修士課程修了者、見込み含む。受付期間、6月16日木曜まで。一次試験日、6月25日土曜。二次試験日、8月1日土曜から7日日曜。歯科・薬剤科についてはお問い合わせください。一般層候補生、応募資格18歳以上、33歳未満の人、受付期間7月1日金曜から9月5日月曜、一次試験日9月15日木曜から18日日曜、二次試験日10月8日土曜から23日日曜、どちらもいずれか1日を指定。自衛官候補生、応募資格18歳以上、33歳未満の人、受付期間年間を通じて、試験日受付時にお知らせします。問い合わせ自衛隊橿原地域事務所、電話 29-9060。 QR コードがあります。県高齢者美術展の作品募集。奈良県文化会館で開催される県高齢者美術展へ展示する作品を募集します。募集作品6部門、日本画、洋画、書、工芸、彫塑、手芸、写真。なお、出品者により創作されたもので未発表のものに限る。1部門につき1人2点まで。複数部門出品可能。対象、県内在住で昭和39年4月1日以前に生まれたアマチュア。出品手数料、1点につき1000円。奈良県高齢者美術展出品規定の出品規格に合わない作品は受付できません。展示期間、9月2日金曜から7日水曜、5日間、午前9時から午後4時。9月5日月曜は休館日。問い合わせ申し込み、6月13日月曜から27日月曜までに出品手数料を添えて、長寿介護課介護認定高齢者支援係へ、電話 34-2103。 作品の提出、8月22日月曜から24日水曜に長寿介護課へ持参。お知らせ、消費者ホットライン188。消費者ホットライン188局番なしは、お近くの消費生活センターなどの消費生活相談窓口をご案内し、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。次のようなトラブルで困っていませんか？悪質商法による被害などの消費者トラブル、 新型コロナワクチン接種ができる。後日全額返金されるので10万円を振り込むようにと不審な電話がかかってきたなどの新型コロナウイルスに関連したトラブル。豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなったなどの災害に関するトラブル。一人で悩まず、まずは相談。トラブルで困っているときは、一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン188にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。大切なのは、すぐ相談することです。問い合わせ、総合窓口課、戸籍・住民年金相談係、電話 34-2087。
17ページ、桜猫、無料不妊手術事業、行政枠に参加しています。飼い主のいない猫への対策として、公益財団法人動物基金によるさくら猫無料不妊手術事業行政枠に参加します。これは手術費などを公益財団法人動物基金が全額負担するもので、地域住民や地域猫活動を行うボランティア団体などと連携し、TNR 活動を実施します。TNR 活動とは、捕獲し、トラップ、不妊去勢手術、ニューターを行い、桜耳カットをして元の場所に戻す、リターンを行い、繁殖を防ぐことでトラブルを解決する活動のことです。不妊去勢手術を行い、今以上に増えないようにすることで、殺処分ではなく自然淘汰により数を減らし、飼い主のいない猫に関するトラブルを減らすことを目的としています。問い合わせ、保健センター、電話 33-8000、ファックス 33-8010、青少年健全育成推進地区の指定について、本年度指定を予定していた次の地区については、協議の結果、令和5年度での活動をお願いすることとなりました。推進地区、南港区、神楽寺、平野港区、南薬王寺、北港区、宝鬼寺、田原本港区、西八尾。なお、北港区と東港区は各年で指定をさせていただきます。問い合わせ、障害教育課内、超青少年健全育成推進協議会、電話 32-6193。 確保中央病院無料送迎バスの広域運行の実証終了。確保中央病院から田原本町、広陵町、三宅町、川西町間の実証運行を6月末まで行っています。利用状況を踏まえた結果、7月1日金曜からは広域運行は廃止となり、田原本駅国保中央病院間のみの運行となります。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ、国保中央病院、電話 32-8800。 国保中央病院を拠点とした地域間アクセス向上検討事業広域検討委員会、超企画財政課、電話 34-2083。 大和まほろば県域ニュース第26回、川西町。大和まほろば広域定住自立圏の市町村のつながりを深めるために、天理市、山添村、川西町、三宅町、田原本町の県域市町村広報誌の 偶数月号に大和まほろば県域ニュースを掲載しています。新駅舎オープニングイベントを開催します。川西ファミリーホリデー&駅前テラス、近鉄夕崎駅舎のリニューアルオープンに合わせてイベントを開催します。生まれ変わった川西町の玄関口の完成をみんなで楽しみましょう。日時6月5日日曜午前10時から午後4時、会場近鉄夕崎駅前広場。なお当日はコミュニティバスを無償運行します。飲食店が出店、町内外の飲食店やキッチンカー、町民さんによる飲食販売を行います。手作りのお菓子やピザ、ポテトフライまで多種多様なブースがお出迎えします。どうぞお楽しみに。子どもたちも楽しめる体験型イベントも。古墳エリアでは子どもたちも楽しめる体験型イベントを企画しています。芝生エリアでは四季毛中学校吹奏楽部や生バンドによる演奏も予定しています。問い合わせ川西町まちづくり推進課、電話 0745-44-2280。 18ページお知らせ。ジェネリック医薬品の使用を進めましょう。ジェネリック医薬品とは、新薬、先発医薬品と同じ有効成分が含まれていて、同等の効き目を発揮する薬です。先発医薬品より開発費用が抑えられるため、価格が安く設定されており、薬局などの窓口での支払い負担が少なくなります。医療保険制度維持のために、一人一人ができること。ジェネリック医薬品を使用することで、一人一人の医療費の軽減につながり、医療保険制度を次の世代に引き継ぐことにも貢献します。可能な限り、ジェネリック医薬品の使用を進めましょう。ジェネリック医薬品への切り替えはどうすればいいの？医師や薬剤師へジェネリック医薬品を希望することを伝えましょう。お薬手帳や保険証に貼り付けられるジェネリック医薬品希望シールなどを活用しましょう。問い合わせ保健医療課国保医療係、電話 34-2097。 住宅用火災警報器は設置されていますか？火災による死亡事案が例年より多く発生しています。住宅用火災警報器は新築、既存住宅を問わず、すべての住宅への設置が義務付けられています。罰則はありません。設置について不明な点がありましたら、市区消防署予防課までお問い合わせください。設置場所、寝室、階段。なお、台所や居室への取り付けも推奨。任意。種類。煙式、熱式。寝室や階段に設置するものは、煙式で検定合格証表マークが貼られているものを購入しましょう。なお、10年を目安に交換をお勧めします。問い合わせ、市区消防署予防課、電話 33-2461。 熱中症は予防が大事。熱中症とは、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどい時には、痙攣や意識の異常など、さまざまな障害を起こす症状のことです。特に子どもは、地面の照り返しにより、大人よりも高温環境にさらされており、もともと体が小さいので、水分の失われる割合が高く、脱水症状を起こしやすいと言われています。熱中症予防のために、これからの時期は気温が上昇して蒸し暑い日が続きます。次のことに注意して、 熱中症にならないように予防しましょう。部屋の温度をこまめにチェックする。エアコンや扇風機を上手に使う。こまめに水分補給をする。運動時などは適度に休憩をとる。高温多湿、直射日光を避ける。日頃から栄養バランスの良い食事と体づくりをする。お子さんの顔色や汗のかき方を十分に観察する。特に車内には少しの間でも残すのは危険。次のような時はためらわずに救急車を呼びましょう。意識がおかしい。自分で水分が取れない。問い合わせ、市区消防署、救急課、電話 33-2461。情報提供にご協力ください。皆さんは知らない人に声をかけられた。後ろからずっとつきまとわれた。不審な人を見た。など、怖い思いをしたことはありませんか？そんな時、警察署に行くのはちょっと抵抗がある。これくらいのことで通報していいのか、などと通報をためらった経験があるかもしれません。しかし、その情報の通報は、重大凶悪事件を解決する有力な情報となります。素早い行動が犯罪抑止への第一歩。声かけや付きまといなどの情報は、些細な情報でも結構ですので、積極的に警察へ通報をお願いします。皆さんから寄せられた情報が犯人特定の大きな鍵となり、安心安全な街につながります。緊急の場合は110番、または最寄りの警察署へ。問い合わせ、田原本警察庁舎。電話 33-0110。 善意銀行4月分。皆さんからの善意は福祉の増進のために使われます。匿名10,000円、7,000円、2,000円、1,000円。問い合わせ、町社会福祉協議会内、田原本町善意銀行。電話 34-2118。19ページ、生活安全ニュース。薬物乱用防止。薬物乱用のない社会を。大麻事犯検挙人員が増加傾向にあり、特に若年層を中心とした大麻の乱用が拡大し、著名人も大麻で逮捕されるなど、社会問題となっています。大麻は国際条約に基づいて、日本の法律で規制されています。人体へ悪影響を及ぼすほか、組織的な大麻栽培が暴力団組織の資金源となっていることが伺われます。そのため、大麻の乱用による社会や人体への悪影響と危険性も正しく認識する必要があります。大麻の違法栽培によく見られる不審点。警察では、次のような不審点がある家屋などの情報提供を呼びかけています。大麻の違法栽培では、空き家や工場を利用するケースもあります。一日中、雨戸や遮光カーテンで窓が塞がれているが、照明がついている。エアコン室外機や換気扇が常に動いている。土や肥料を運び入れたり、茎や根などをゴミに出しているが、外で植物を育てている様子がない。近くを通ると青臭い匂いがする。規制されている主な薬物。覚醒剤、大麻、コカイン、MDMA 合成麻薬、抗精神薬、指定薬物。不法就労防止にご協力ください。不法就労とは、就労を認められた在留資格や、資格外活動許可を有していない人や、技能実習生や料理人などの一定の職への就労しか認められていない人が、許可を得ないで、または限定された許可の範囲を超えて、 違法な状態で就労することです。不審な点があれば警察へ連絡。不法就労した人だけでなく、不法就労させた人、雇用主も罪に問われる可能性があります。少しでも不審点が見受けられた場合には、警察署または最寄りの交番、駐在所までご連絡ください。問い合わせ天理警察署、電話 074-362-0110。 令和3年度法令遵守推進条例の運用状況を公表します。庁では法令遵守推進条例で内部公益通報制度と不当要求行為への対応の2つの制度を設けています。これらの制度の運用状況を条例の規定に基づき公表します。内部公益通報制度、庁内部に不正行為があった場合、不正の事実を知った職員などからの内部公益通報により、不正行為の防止や早期の是正を図る制度です。不当要求行為への対応。不当要求行為とは、口利きや働きかけなど職員に対して特定の者へ有利不利な取り扱いを求める特定要求行為のうち、暴力的行為、威圧的言動、脅迫などの行為を伴うもので、職員の公正な職務の執行を妨げる悪質な行為です。法令遵守推進条例の運用状況。内部公益通報、不当要求行為ともになし。人事課人材育成係、電話 34-2056。 厚生労働省から布製マスクを受領。新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、厚生労働省に対し布製マスクを要望したところ、4月12日に10万枚の布製マスクを受領しました。高齢者施設、障害福祉施設、学校、集団接種会場などにおいて配布し、感染拡大防止のため有効に活用します。防災課安全防災係、電話 34-2059。